さて、民数記の13章から14章にかけては、イスラエルの荒れ野の40年がどのようにして始まったか、そのくだりが書かれています。イスラエルが約束の土地、カナンに至るまでの旅路を俗に荒れ野の40年と言いますが、実はカナンまでの道のりは、普通に言ったら決して40年かかる道ではありません。このカナンへの道の最短コースというとペリシテ街道と呼ばれる地中海沿岸沿いを行く道であります。後で後ろの地図にも載っていますので確認してみてください。神様はこの道は近道であったけれども彼らをここに導かれませんでした。その理由は出エジプト記の13章17節に書いて記してあります。神は彼らをペリシテ街道には導かれなかった。それは近道ではあったが民が戦わねばならないことを知って後悔しエジプトに帰ろうとするかもしれないと思われたからである。つまりイスラエルの信仰はまだまだ弱くて最短コースを通って約束の地に入るのはまだ早いと神様がご判断なさったので、イスラエルはこのあとシナイ山へと導かれていった。そしてシナイ山で神様からモーセを通して10回などの御言葉の養いを受けた。そうやって準備して信仰の準備を整えてカナンに行く道を神様が整えようとなさったのです。今度神様が用意なさったのは40日でカナンにたどり着く道でした。まず神様はここに偵察隊を送られました。カナンの偵察隊は13章の1節から2節にあるようにイスラエルの各12部族からそれぞれリーダーたる指導者を送りなさいと言ったのです。偵察隊というと体力のある若者の仕事であります。軍隊でも偵察部隊を送るのは若くて機転が利く人たちです。でもここでは神様は各部族から指導者たちを送れとおっしゃったのです。経験もあり見識もあり過去部族から信頼されると思われた人たちを偵察隊に選ばれていったのです。そういうリーダーたちがこれから入っていく約束の土地を先に見ておく、先に見せておくことに意味があったわけであります。その中にヨシュアとカレブ、この二人がいたのです。モーセは、リーダーたちにこう命令しました。ネゲブに登り、さらに山に登っていき、その土地がどんなところなのか調べてきなさい。その彼らの住む土地が良いのか悪いのか、彼らの人数は多いのか少ないのか、強い人のか弱いのか、彼らの住む町がどんな様子か、天幕があるのか、城壁があるのか、土地が肥えているか痩せているのか、いろいろなことを見てきなさい。そして最後にあなたたちは大きく行きなさい、大きく行きその土地の果物を取ってきなさい、主はモーセを通してこうおっしゃったのです。さあネゲブって言うと偵察隊の行く先、ネゲブというのはアブラハムが、生まれ故郷を出て天幕を張って住んでいたあたりです。創世記の12章9節などなどにアブラハムがネゲブで天幕を張った、そういうことが出てきます。生まれ故郷を出てきたアブラハムが故郷を出た後の大半をネゲブ地方のあちこちを巡り歩きながら過ごしました。そのアブラハムの記した足跡をたどるのが カナン偵察部隊の仕事でありました。この土地を神様は、あなたの子孫たちに与えると約束しているからです。さて、今日読んだのは、偵察隊が帰ってきた場面です。40日後、彼らは言われた通り土地の様子を見て帰ってきました。そしてその報告をする。モーセとアロンに、そして民とイスラエルの民全体に向かって報告します。けれども偵察隊の報告は、意見は2つに分かれます。約束の土地に行くべきか否か、真っ二つに分かれてしまうんです。カレブとヨシュアは、ぜひ行きましょう。今行くべきですと言いました。あとの10人は反対しました。10対2です。多数決なら、簡単に否決されてしまうところです。でもここに私たちは思います。多数決が絶対じゃないんだ。そういうことを思わされるのです。さて、この聖書の言葉から10人の報告がまず出てきます。あなたが使わされた地方に私たちは行ってきました。報告は27節から出てきます。そこは乳と蜜の流れるところでした。これがその果物です。ブドウの房を取ってきたのを見せました。その様子が2階の、窓のところに飾ってあるブドウの房を担いでいるモニュメントです。2階に行ったときご覧になってください。これがその食べ物です。ここまではいいんです。ところが、しかしその住民は強いです。町という町は城壁に囲まれ、アナク人の子孫さえ見かけました。カナンの土地は確かに素晴らしい土地、そうかもしれません。でもそこはすごいごつい、城壁に囲まれた町です。そして強そうな人ばかりいます。巨人のような背も高くて、いかにも強そうな人ばかりいます。指導者たちはカナンにいる先住民たちを見て、すっかりおじけづいていました。この10人の指導者たちの動揺は民全体にも移っていきました。民全体が動揺していたことが分かります。カレブは民を沈めていったということは、民全体に動揺が走っていたのです。でもカレブはみんなを待って落ち着いてというように沈めたのです。そしてモーセに民に向かって言いました。30節直訳的に言いますと、すぐに登っていきましょう。そしてそこを占領しましょう。必ず勝てますというところは、私たちにはそれが可能です。そう訳することもできるんです。たとえ強い敵がいようとも、それが可能だとカレブは訴えたのです。私たちにはそれが可能だとカレブが言ったのは、自分自身の力が強いとか、自分が勇者だと言っているんじゃありません。主がおられるから可能だと言っているんです。これはダビデが少年時代、巨人ゴリアテに立ち向かっていったとき、その姿を思わせます。ダビデは戦場の経験もない、ほんの、若い少年に過ぎませんでした。けれども、主がおられるから、それを信じて鎧もつけずに石投げ石も一つでダビデが巨人に立ち向かっていったんです。あの時と同じように今行こうと、カレブは約束の土地に今こそ行こうと励ましたんです。ヨシュアも同じように人々を励まそうとします。けれどもみんなそれに乗ってこなかったんです。カレブと一緒に偵察に行った10人のリーダーたちは、 なおも食い下がりました。いや、無理だ。絶対無理だと言ったんです。無理だ。あの人たちに向かっていくなど、我々にはできるはずもない。彼らは我々よりもずっと強い。さらに10人はこう言ったのです。32節、我々が偵察してきた土地は、そこに住もうとするものを食い尽くすような土地だ。そこで我々が見たのは、巨人ネフィリムの出なのだ。我々は自分がイナゴのように小さく見えた。10人のリーダーたちは、初めのうちは約束の土地のことを、乳と蜜が流れる土地だと言っていたのに、前言を覆すように、約束の土地は、あれは人を食い尽くす土地なんだ。約束の土地について、民全体に悪い情報を広めてしまいました。神が与えようとしているあの土地はとんでもないところだぞ。あそこに行ったら我々は食い尽くされてしまう。そう言ったのです。そして彼らは言いました。自分たちが小さく見えたと。自分は小さいものだ。言葉の上では謙虚に見えます。けれども、この場合、謙虚で言っているわけではない。この全体の流れから、それが伝わってまいります。決して謙虚で言っているわけではない。むしろ、エジプトから自分たちを救ってくださった主の力を小さく見ているから、我々はイナゴのように小さい。神様の守りの力なんて大したことはない。そう言っているのと同じです。ヨシュアとカレブだけが今行くべきだと言いましたが、けれども10人は反対した。そしてこの10人のリーダーたちだけではなく、イスラエルのみんなが主を信頼しなかったこと、それが重大な結果をもたらすことになるんです。みんなが主を信頼しきれなかった。その結果、イスラエルは40年間荒れ野で放浪することになりました。ですから出エジプトを経験しているイスラエルの第一世代、この時大人だったイスラエルの第一世代は、約束の土地に入ることなく荒れ野で命を全うすることになります。そして荒れ野で生まれてきた第二世代が、約束の地を受け継ぐことになります。けれども第一世代の中でも二人だけが例外でした。ヨシュアとカレブ、この二人だけが約束の土地に入っていくことになります。この二人が第一世代と第二世代をつなぐ架け橋として、この約束の土地に入っていくのです。そしてあの荒れ野の40年は決して神様の罰という面もないわけではありません。けれどもあの40年はイスラエルを苦しみの中でイスラエルを訓練なさった、そういう40年間でもありました。そして荒れ野のイスラエルはエジプトを出てきた時、いい洋服を着てたわけでもない、いい運動靴を履いていたわけでもない。だけどイスラエルが着ていた着物は40年間古びることがなく、そして靴もすり減ることはなかった。その恵みの中での40年間だったのです。さてこのカレブの言葉を考えてみましょう。私にはそれが可能だ、そう言っている。それは決して体現相互ではありません。そうではなく、 主によって約束が約束の土地に行けると信じていた。信仰の戦いとはいかに議論をするかとか計画するかということではありません。どのような状況になっても主を信頼しきって行くのか否か、そこが運命の分かれ道です。そしてカレブとヨシュアはこの主に信頼しきって行きました。あなた方には世では悩みがある、私たちに試練があることはイエス様もご存知ですけれども、勇気を出しなさい。この旧約聖書で大しく行けと言った神様、父なる神様が大しく行けとおっしゃったように、主イエスもしかし勇気を出しなさい、私は世に勝っている、その私が世の終わりまで共にいるのだから信頼して行きなさい、そう言ったのです。そしてその主の声に応えたのがパウロという人です。フィリピの信徒への手紙の4章13節。フィリピの信徒への手紙はご存知の方もご存知の通り、牢屋にいる、獄中にいるパウロが書いた手紙です。そのパウロはその自分の身に起こったことはあなた方の益になると信じてほしい、そう手紙を書き記しました。そしてフィリピの4章13節、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべて可能です、すべてが可能です。牢獄にいるパウロは知っていました。たとえ自分が牢獄に閉じ込められようとも、自分の命が取られようとも、主の福音が閉じ込められてはいないはず、そのことを知っていたから私にはすべてが可能ですということができたのです。たとえこの世の誰もが信じなくとも、信じない私たちのために主は十字架にかかってくださいました。その主が再び地上に来られて私たちに神の国を受け継ぐ用意をしてくださっているのです。その時私たちがヨシュアやカレブのように主の約束された御国、主の約束された永遠の命に入るのか、それとも滅んでしまった荒れ野のイスラエルのようになるのか、それはまだまだ答えは出ていません。ただ主のみがご存知であります。そして私たちは知っておきたいのです。ただ主のみが信頼できるお方であることを、そのことを信じて歩むとき明るい道が開けるのではないか、そう思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあの時約束の土地に入るのを反対した10人のように、人の顔色を見て神様のことを考えずに、神のことを思わず人のことばかり、人間の都合ばかり考えてあなたの前に意気消沈し、そして自分の行くべき道を見失ってきました。けれども神様はそんな私たちのことを今も見捨ててはおられません。あなたが手を差し伸べてくださっていることを信じて、どのような状況になっても、私たちにどんなつまずきがあったとしても、神様は今も私はここにいると手を伸べてくださっていることを信じています。どうかこれから先もあなたが手を取り私たちの道を示してください。今感染症のことで苦しんでおられる方々、体に疲れを、また心に傷を覚えている方々を顧みてください。あなたの癒しが世界中に届けられますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。